ス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミューモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、キッドモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ盛りさせていきたいと思います。よろしくお願いします。もう噛んだのに強引に行きましたけれども、本題に移らせていただきたいと思います。海外コンセント舐めると危険です、知らないと壊れる&火事になるというお話をねしたいなと思います。海外用コンセント軽く見られがちなんですけども、変換プラグだけあればいいんでしょうって思っている方が多いかなと思うんですけども、まあ、大前提として海外で形と電圧が違うんですよね。海外で日本の家電を使うときに大事なのが2つ、コンセントの形、そして電圧ですね。この2つ、どっちも合ってないと普通に使うことができません。もうね、代表的なものだけでもね、めちゃくちゃあるんですよ。もう皆さんもね、見たことのない形状、多分いっぱいあると思います。なんかもうね、人の顔ですか?みたいな形状のものがね、いっぱいあったりするんですけど、これね、本当にね、その地域ごと、同じ国でも地域によってコンセントの形状が違ったりとかしてて、まあ、ざっくり言うと A タイプが日本とアメリカ、 C タイプがヨーロッパ、 SE タイプがドイツとか、 BF タイプはイギリスとか、 O タイプがオーストラリアみたいな感じで、国ごとに全然違っていて、国でも地域によって形状が違ったりします。なので変換プラグって必須なんですよ。でも本当に危ないのが電圧ですね。日本は 100V なんですけど、海外だと 220V、 230V、 240V、 これが普通なんです。つまり何が起きるかというと、日本の家電をそのまま挿すと一瞬で壊れる、もしくは発火する可能性がある。これ実際にあるあるです。本当にあります。で、使えるかどうかの見分け方、ここをとっても大事なので、まあ、ぜひ覚えていただけたらなと思うんですけども、製品の裏とかに 100V 日本専用海外 NG と書かれていたり、100から 240V 海外 OK。 これ見るだけです。マジでこれだけなんです。変換プラグを買ったから海外でも使えるよねは違うんですよ。それが形だけ変えてるだけ、電圧は変わってない状態です。じゃあどうすればいいのか。選択肢は2つ。海外対応製品を使う。もしくは変圧器を使う。これ変圧器めちゃくちゃ便利なんですけど、正直デメリットも多いです。もちろん重いし、高いし、使えるワット数に制限がある。で、ここが大事なんですけど、ドライヤーとかはほぼほぼ無理です。熱を使う家電は非常に要注意で、ドライヤー、ヘアアイロン、ケトルとか、こういう熱器具は消費電力がめちゃくちゃ高いわけですよね。例えばドライヤーって1000から1200ワットとか普通にかかりますよね。これ海外で使うと変圧器が耐えられません。発熱して危険、最悪壊れる。まあ、じゃあどうするのが正解かというと、答えはシンプルで、まあ、現地対応の製品を使う。まあ、最近だと海外対応ドライヤー、切り替え式ですね。で、USB の充電製品、スマホ充電系。この辺はかなり安全かなと思います。一応ね、熱器具用のコンセントの変換できるものっていうのも、まあ、売ってはいるんですけど、これもね、どこまで大丈夫かっていうのがやっぱり海外だとね、怖いかなっていうところがあるので、製品としてちょっと正直あんまりおすすめできないかなって思っているところなので、やっぱり海外対応ドライヤー、切り替え式のものとかが一番まあ無難かなと思います。で、旅行するんだったら、スマホはそのままで OK。ほぼ100から 240V になっているので、そして PC もそのままで OK です。で、ドライヤーはホテル、または現地用のものを使う。そして変換プラグ1個持つ。 その海外の形状のものを1個持つ。もう変圧器はね、基本いらない形にできるかなと思います。そして、あと地味に危ないのがタコ足配線。これ海外のコンセントって日本より緩いことがあって、接触不良とか発熱とか火花とか普通にあるんですよ。日本どころじゃないんです。非常に危険です。で、安全に使うために、電圧、消費電力、プラグ形状、タコ足をしない。これだけ守れば、事故は防げるかなと思います。もう海外コンセントって、形だけじゃなくて電気そのものが違うので、ここを理解しているかどうかで壊れるとか使えるとか、最悪事故るとか、いろいろ全部変わってくるかなと思います。意外とね、海外でのコンセントの形状の話とかって、知らない方が、マジで損するというか、危ない。ので、旅行前に一回チェックしておくだけで安心感めちゃくちゃ変わるのかなと思います。ということで、今日はですね、海外コンセントの落とし穴についてお話をさせていただきました。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松田さんからいただいております。ありがとうございます。アミモ、スポンサーありがとうございます。いつも私にまでありがとうございます。テレビは2年前に購入し壁掛けにしましたが、大きくなればなるほど壁に補強が必要で、家を建てる際に、見越して補強していて、なんとか設置できました。先を見越した購入や検討、エアコンが8年目に突入するので考えていきたいもんということで、松田さんありがとうございます。いやいや、壁掛けにねされているということで、これね、ほんとね、大きくなればなるほど壁に補強が必要っていうのも、これ本当のことですし、大きさによって、つける位置、金具のつける位置、もしかすると変更が発生する可能性があるということを見越した状態で、取り付けしていただくと本当にいいかなと思いますね。一回壁掛け金具つけちゃうと、位置の変更っていうのはやっぱり非常にしにくくなる。家とかだとね、クロスの張り替えとかをすればまたさらにできるっていうのもあるかもしれないですけど、それをね、わざわざ毎回テレビ買い替えるためにやらなくてもいいように、ある程度その高さも角度もいろいろ調整できるタイプの可変型のものを取り付けておいていただくと、その次に買った製品がね、さらに大きいものを買ったとしても、今までの、何々型よりも大きかったり小さかったり、いろいろ選ぶのものものが変わったとしても、ある程度その高さが変動が効くと、その目に負担がかからない状態で見れる角度というものに調整することができるので、このあたりはね、本当に先を見越してやっていただくっていうことは本当にベストかなと思います。松田さんみたいにね、その先を見越して補強は強めにしておいたっていうのもすごくベストなんじゃないかなと思いますね。エアコンが8年目に突入とのことなので、買い替えの時期がね、迫っている可能性もありまして、もちろんね、使い方によってはそのままね、5年、10年先まで使えてしまったりする時もあるんですけども、2027年度問題っていうのがありまして、エアコンに関しては、来年2027年にですね、めちゃくちゃ値上がりしちゃうんです。省エネ 100% エアコンでないと販売とか商品として並べられなくなってしまうものなので、そうすると値段が格段に上がるかと思います。それも踏まえて、早めに検討はしておいた方がいいのかなと思います。今後さらに値上がってしまう可能性の方が高いかなと思うので、ここは、慎重に考えていただけたらなと思います。松田さん、コメントありがとうございます。そして、ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出した校長を全力応援するアミエモン、スポンサー&おはようございます。ありがとうございます。スポンサーの私にまで。そして、おはようございます。延長コードの正しい使い方、うちもしっかりやってるかどうか見ましたが、やはり家電で集約してしまってました。これってスイッチ色のタコ足配線で使うものだけで、スイッチをつけている場合もあんまり良くないんですか？あと容量オーバーでブレーカー落ちるならまだしも、ブレーカーが落ちずに延長コードの発火につながるのはびっくりしました。 あと家電自体のコンセントの長すぎて、余った部分をゴムや紐で結束してるんですが、それも良くないんですね。いろいろ危険がいっぱいなんですね。ということで、ハルプリマベラさん、ありがとうございます。今ね、炎上タップに結構ありますよね。使うものだけスイッチ入り切りできるタイプのもの、これはね、別にそれが絶対悪いとは言わないんですけども、誤ってそのワット数が大きいものを差し込んでおいたがために同時に使ってしまったっていうことが、うっかりという事故を防ぐためにも、しない方が無難かなとは思います。絶対私間違いないで大丈夫ですっていう方をね、止めるところまで絶対やめてくださいっていうわけではないんですけど、いつもワット数をさ、総合で何ワット使ってるって考えながら使ってる方ってあんまりいらっしゃらないと思うんですよね。なので、うっかり事故を防ぐために、無難な方がいいかなと。絶対に間違えないような差し込みにしておいていただいた方が、事故にはつながらないかなというふうなので、強制するようなほどのね、強い言い方ではなかったと思うので、そんななんかね、絶対そうしなきゃいけないっていうわけじゃないんですけども、うっかり事故を防ぐっていうふうに、考えていただくといいかなと思います。で、容量オーバーでブレーカーが落ちるだけだと思っている方も結構いらっしゃるんですけど、落ちない場合もあるんですよ。で、落ちずに結局延長コードの発火につながるようなものになっていってしまうと、怖いので、そういう意味でも気をつけておいていただけるといいかなという感じですね。そして、結構やりがちな方多いんですけど、コードを束ねられる方、これね、できるだけコードは束ねない方がいいので、束ねなくてもいいような形で配線をしていただくといいかなと思います。束ねてしまうっていうのは意外と危険です。皆さんが思ってる以上に危険があったりします。場合によってはね、溶けてしまうなんていうこともあるようですので、気をつけて使用していただきたいなと思います。でもね、コードって邪魔だから束ねたい気持ちはめちゃくちゃわかるし、私もやりたいって思っちゃうんですけど、やっぱりね、束ねるとそこでね、熱が出てしまったりっていうのも危険ですし、意外にもね、それが家電製品にとっては結構な弱点だったりするところもあるので、密接状態で束ねるっていう形ではなくって、最近のね、家電製品の裏側とか見ていただくと結構ついてるもの多いんですけど、なんかぐるぐるぐるぐる巻いてるやつありません？巻けるようにできてるやつ、あれくらい幅を取ってぐるぐる巻くぐらいだったら大丈夫かなと思うので、何かで結束、コードを結束するような形じゃなくって、巻きつける。ホースをなんかさ、巻きつけるやつとかあるじゃないですか。あのくらいなんか、くるくるくるくる巻いて、巻いてあるだけ。そこをギュッと、できるだけ、密着させるようにするんじゃなくて、できるだけ幅を取って巻きつけておけるようなものを、使って、で、コードを束ねといたりとか、まとめといていただくっていう風に捉えれると、危険もなくいけるんじゃないかなと思います。すいませんね、ちょっと言葉で説明するのが難しくて、こういう音声メディアでね、説明がうまくいきませんけれども、できるだけ密接した束ね方はしないがいいかなと思います。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで、私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それから、スタンド FM と Voicy で毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひ私の SNS のフォローよろしくお願いします。そして出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミという作品に豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢揃いの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 それから怪獣ルーという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、終演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会というのはなかなかないと思いますので、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。皆様のお越しをお待ちしております。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
夢に向かって奮闘中、チャンスないのかなこです。